おはようございます。先週はですね、日本伝道会議というのがございました。私は初めて岐阜県に行きましてですね、長良川の国際会議場というところにですね、大勢の人々が集まりました。なんせ日本も北は北海道から文字通り南は沖縄まで、あるいは海外からもですね、この聖書を神の御言葉と信じる、そういった信仰を持つこの群れ群れからですね、人々が集まって、そして共に、この心燃やされるその学びや分かち合いがなされた、非常にこう充実した3泊4日を過ごさせていただきました。その恵みはまたおいおいですね、皆さんにも、お伝えさせていただきたいと思っているんですけども、そこでですね、皆さんの中の多くの方々が覚えていらっしゃるかと思うんですが、数年前に関西聖書神学校からインターン生としてですね、来られた藤森朝日先生という方のね、ご夫妻来られていまして、赤ちゃんがテマリちゃんという、点々テマリナのテマリの、テマリっていう名前なんですよね、おられました。で、私通りかかりましたら、私の顔を見てですね、もうニカニカニカーって笑ってくれるんですよ。笑ってくれるなって思わず、こう、ほっぺたをですね、チコチコっとこうしまして、またさらにこう、ニコニコってね。私だけに、微笑みを描いてくれたと思ってたら、そうじゃなくて、誰にでもですね、微笑みを描いてたんですけども、やっぱ可愛いなと思いましたね。ほまれちゃんもそうです。本当にその、赤ちゃんがこう、醸し出すですね、愛おしいというそのもの。やっぱり神様が、もう、愛されなければならない、もう、愛されなければ生きていけない、そういう存在に、この愛おしいという思いを持たせるように、そんな風に神様作られたのかなって、思います。これまでも見てきましたように、神様というのはお一人ですが、三位一体の神様、父なる神、子であるイエス様、イエスキリスト、そしてその霊であられる聖霊が、いわばスイングダンスのように、このスイングダンスというのは私もやったことないんですけど、その自分以外のこの相手、あるいは3人だったらそのうちの誰かにこう体重をかけてですね、それを軸にしてこう揺れるようにですね、こう踊っていくような、そういうダンスだそうですけど、その三位一体の神がこの自分以外の2つの威嚇を愛し尊敬しつつ、お互いを喜びながらスイングダンスしているような、そういう交わりの中にあられる、それが三位一体の神様だというふうに言われます。で、その神様がこの全宇宙の中で唯一ご自身にかたどって、ご自身のイメージ通りに作られたのが私たち人間じゃないですか。だから私たちが最もその人間らしくある、本質的に最も人として、あ、人ってこうなんだという体験をするというのは、それはまさに愛され、そして愛するという体験のはずですよね。で、そういう意味で君は愛されるため生まれたっていう賛美の歌がありますね。韓国でできた賛美だと思うんですけど、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、その愛されるためにっていう目的にかなって生きた時にこそ、私たちは最高に幸せだということができると思いますよね。で、裏返して言うならば、人間が一番ダメージを受けるのは、そしてもう生きていく力がない、生きていけないと絶望し、打ちのめされるのは、それはそのまさに愛し愛されるというところにおいて生き違い、痛みつけられ、傷つき、孤独に陥られる、その時だろうと思います。で、今日のこの聖書の箇所にはまさに愛し愛されるということに失敗し続けている一つの共同体に神様がどんなふうにご介入されるのか、そこから私たちの人生にどのような光をですね、神様がお与えくださるのか、そのことをご一緒したいと思っているわけです。さて、最初のこの御言葉をですね、移していただきましょう。今日読みいただいたこのまず31節ですけれども、主はレアが嫌われているのを見て彼女の胎を開かれたがとあります。で、このレアという人は誰かというと、ラケルという人のお姉さんです。 そしてお父さんの名前はラバン。ラバンの娘がレアとラケル。で、そのラバンというのは、このイサクの嫁リベカのこのお兄さんなわけですね。そのリベカとイサクの間に2人の子供が生まれましたよ。エサウとヤコブ。でヤコブは弟だったんですけど、神様から、神様ご自身の不思議な導きの中で、弟なんだけれども、でも、このアブラハム、イサクと続いた神様からの祝福を継承するようにと、最初から召されている、そういう人だった。でも、ヤコブは待ちきれなくって、お兄さんのエサウを二度騙して、またお父さんも騙して、その長子の特権をこう奪い取るということをします。そんなことをしなくても待っていたら神様がそういうふうに導かれるのに待てなかった。まあ、押しのけるもの、ヤコブ、ね。で、お兄さんのエサウはヤコブを、まあ、恨むわけですね。で、それもただのその恨み事ではない。もう私も実は知人で、自分の親とその兄弟が、その親が、父親が亡くなった時にもう、取っ組み合いのね、喧嘩をして、その、遺産相続のことでですね、それをこう見てしまったので、自分にも兄弟が2人いるけれども絶対にそんなことにならないようにと思ってたのに、気がついたらもうこのまんまと騙されて、もうその兄弟のことが憎くて憎くてたまらないって、その憎しみにですね、もう疲れ果てておられる、そういう方がいらっしゃいました。兄弟間でのその争いというのは、もう絶えないと思いますけれども、でこのエサウはただヤコブを恨むというだけではなくて、殺したいと思った、その殺意をはっきりと抱いたっていうんですね。でその、弟ヤコブのことを溺愛している お母さんの、レベカはですね、このままでは殺されてしまうと思って、お兄さんのラバンのところにこう逃がすわけですよね。でその旅の途中で一人ぼっちで寂しいなと思っている時に、神様がご自身を表してくださって、私は決してあなたを捨てないと、ずっと一緒にいるからっておっしゃっていただけて、でもう一度元気を出して、そして旅を続けて、やがて、このラケルに出会うわけですよね。そのラケルに出会った時に、まあ、聖書の御言葉の中にですね、レアの目は弱々しかったがラケルは非常に美しかったって書いてある。でそのラケルに今一目惚れしましてね、そしてこの人と結婚したいと思ってラバンにお願いするわけです。でこの普通はこの何かしかの財産や宝物を持って、これに免じてどうか結婚させてくださいと言うんですけども、そういうものも何も持ち合わせていないの で7年間使いますと、あなたのしもべとして7年間働くからどうかラケルと結婚させてくださればいいだろうと、ね、で7年待ってようやくこの結婚式を挙げてもらって、ああよかった、ついに結婚することができると思って、そして初めての夜を過ごし、朝になって見てみたら、なんとそれは自分が結婚したいと思っていた、そして妻にしたと思い込んでいたそのラケルではなくて、お姉さんの方のレアだったということだったですね。でそのレアです。で主はレアが嫌われているのを見てありますね。でレアは最初から嫌われているわけではなかった。もちろん、ラケルに一目惚れをしたから、レアを自分の妻にしたいとは思わなかった。でも、ラケルに対して愛情を持っているけれども、別にレアを別段なんとも思わなかったということだったわけですよね。でも、はっきりここで嫌われてるってあるわけです。ラバンは、この、ヤコブを騙して、で、どうして私を騙したんですかというヤコブに対して、いやいや、この地の風習ではまずお姉さんがこのお嫁に行って、でその後でしか妹は嫁に出さないんだと、だからこんな風にしたんだと、だからもう1週間この婚宴を味わって、そしてその後ラケルもあなたの嫁にしようと、でその代わりその分あと7年間あなたは私のために使えなくちゃいけないとこう言ったわけですよね。まんまと計14年働かされるということになってしまった。騙されたというその体験、しかもこの正当にですね、どうしてこんなことをと言いたいところなんですけども、自分の過去に兄を騙し、また父を欺いたというその汚点がありますから、その後ろめたさがありますから、その怒りをこう持っていくことはできない。でその怒りを健全に神様に持っていくことによって癒されていくということは体験できます。私たちは けれども役部の中にはまだそこまでの成熟がなかったんでしょうか。その持って行き場のない怒りはやがてどうでしょうか。一番弱いところに行くわけですね。そのいろいろなこの愛し合うべきはずの共同体の中に歪みが出てきたときに、そのストレスやまたその幸せはどこに行くかというと、その中で一番弱い人、子供であったり、あるいは新入社員であったり、あるいは先輩後輩だったり後輩であったりというですね、その弱いところに弱いところに。でこの場合はもちろんヤコブが立場上弱い、そういう意味でヤコブにその幸せが来てっていうことはあるでしょうけれども、そのヤコブの抱え持つストレスはどこに行ったか。つまりヤコブは被害者ですけれども、この物語の中で、この話の中で一番の被害者は、それはヤコブではない。じゃ誰なのかってことですよ。それがここに出てきている嫌われているレアですね。レアはお父さん、私は姉なんだから、あのヤコブという親類は妹のラケルと結婚したいと言ってるけど、でもまさかお父さんラケルを先にって考えてませんよね。私でしょ、私が姉なんだから、私を先に結婚させてくださいよ、お願いしますって、うん、そうかじゃあっていうことで目論んだのではなかったですよ。レアは別にそんなことにこだわってない。でも父親がそのことにこだわって、勝手にですね、強制的にレアのその本人の気持ちを聞くこともせずに、このあてがった、そして結婚させたわけですよ。そういう中でヤコブはもうラバンに対する怒りをあらわにするわけにいかない。あんまりその反抗したり、あるいはある程度経ったらもうレアを離婚してしまうってなことにしたら、ラバンから自分は切られるかもしれない、そうすると生きていけない、そんなこともあったんでしょうか。このそのままレアもラケルも共に自分の妻というふうにしますけれども、その苦々しいラバンに対する思いがレアに行ったのではないでしょうかね。そしてレアは自分の責任ではないことで一番自分を愛してくれるはずの夫から嫌われるという非常に辛い、寂しい、心を傷つけられる日々を迎えることになってしまったわけですよ。レアが被害者なんです。で、ああ本当に幸いだなと思いますのは、この主はレアが嫌われているのを見て、この主っていう言葉ですね、こういうこう鍵括弧と言いましょうか、ちょっと太くなっている括弧がついてるじゃないですか。で、主と訳される言葉にも少なくとも2通りありますけども、この鍵括弧のついている主というのはヤハウェと言って、神様ご自身が私はこういう名前だというふうに宣言なさった主と訳される言葉なんですよね。で、その主ご自身がレアが嫌われているのを見て彼女の体を開かれたが、ラケルは不妊の女であったって書いてあるんですよ。もちろんラケルもやがてこの子供を与えられるようになりますけれども、この時点ではかわいそうにと神様思われて、その嫌われているレアのその体を開かれて、レアを慰めようとなさっている。で、ここでですね、ちょっとこう物足りないなって正直私は思いました。というのは、もうちょっとこう直接的に神様が働きかけてくださって、どうでしょうか、そのヤコブの心が今まではこのレアには全然向いてなかったんだけども、でもそのレアのこの、いわゆるその弱々しい目って言いますけども、そこにも魅力があるわけで、そしてその内側にある人格的なその魅力というものに目が開かれていって、あ、レア、私の愛するレアよ、あなたも私の妻だとこうね、ラケルにばっかり注いでいる愛情を、せめて半分半分で言いましょうかね、レアにも愛情を注ぐというふうに神様が仕向けてくださったら、そういうふうに直接的な介入をしてくださったらいいのになって、そんなふうに読みながら思いましたね。でも神様はそういうことなさらなかったんですよ。で、神様は何でもできる方です。そして新約聖書の中には、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからであるっていう言葉もあります。つまり 志、私たちの思い、心にも神様は介入してくださって、それを変えることもできるって書いてあるんですよ。ね、でも神様は極力愛する、愛さない。そのことにおいて自由意志を尊重なさる。だって、そもそも神様は、私たち人間を作るときに、神様を、ね、どんなにしたって自動的に愛する、神様を愛することしかできない、神様に背くことなんてできない、神様の言う通り以外のことをすることなんてできない、そういう生き物として作っておられたら、罪なんて人類の中に入ってこなかったっていう議論がありますよね。でも神様はそうなさらなかったんですよ。どんな風にしたって神様に背くことができない、愛することしかできない、そういう風に人間を作ったら、それはある意味でロボットでしょ。だから神様は愛さなくてもいい自由の中でそれでも愛してくれるっていうことにこそ満足を持つことができるように持つお方だから、だから人をロボットのようにではなくって、愛さない自由もある、自由意志を持つ存在として作られて、その人々から愛されることを願われたわけですよね。だからヤコブが誰を愛するか誰を嫌うかというのは、ある意味でヤコブの自由なんです。そこには介入なさらなかった。どうして神様介入してくださらないんでしょうか。それは分かりません。でもそうだったんですね。でも神様は間接的かもしれない、でもこういう形で、つまり主はレアが嫌われているのを見て彼女の体を開かれた、憐れみを持って臨まれたんですよね。32節を見ましょう。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が、主は私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するでしょうと言ったからである。で、聖書をご覧になりますと、欄外中っていうのがついてる聖書もありますね。そこには、ルベンとは子を見よという意味とあります、ね、その夫ヤコブに対して、この子を見て、ね、この子はあなたと私の愛の結晶よ、私が産んだのよ、この子を見てちょうだい、そして私を愛してちょうだいという、そういう思いを込めてルベン。でも彼女が言っているのは、主は私の悩みをご覧になった。ここにもこの鍵括弧付きの主、ヤハウェなる神様、生きて働いておられる全能の唯一の神様は、私を、その私の悩みをご覧になった、ヤコブがこの家に転がり込んでくるまでは、レアもこの主っていうお方のことを知らなかったでしょう。おそらくヤコブがこれまでのアブラハムに、そして父イサクに、そして自分にお与えくださった主なる神様からの祝福のことを話したんでしょう。そしてレアもまた主を信じるようになった。主は私の悩みをご覧になったと。普通は父親が名前をつけます。でもこの子を名付けたのはレアだった。そこにもレアの悲しみが感じ取れますけれども、で当然ですね、そのレアが抱いている我が子を見てですね、ヤコブの中にも大きな喜びが与えられたでしょう。けども残念ながら、彼女が今こそ夫は私を愛するでしょうと、その夫の愛には結びつかなかった。嫌っていた、でも子供が生まれた、もうその嫌いな感情はもうどっか行っちゃって愛するようになったという、そういうある意味で単純なことにはならなかったんですよ。ところがですね、次33節見てみましょう。お願いします。彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。やはり欄外中にはシメオンは聞くという意味のシェマの派生語、新命記に何回も何回も出てくるイスラエルよ聞け、主は唯一であると、こう主のこの身思いをですね、ずっと語っていかれるというところがありますが、そのシェマイスラエル、イスラエルよ聞け、そのシェマですの派生語でシメオン、それは その言葉、その名前に込められている彼女の思いは、主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださった、ね。レアはですね、今ここにですね、レアが登場してくれて、レアさん、こんなことがあったんですね。私たちに何かおっしゃりたいことございますか？とマイクを向けたらですね、皆さん、私は寂しかった、つらかった、夫から嫌われて本当に孤独だった。でも神様はその私を見て、その私の痛みを、その心の叫びを聞いて、そしてこうやって子供たちを与えてくれたんですよ。皆さんの中にも嫌われてつらいっていう方々いらっしゃいますか？大丈夫ですよ、ね、私を見てって、そんな風に言うかもしれませんね。そうです。神様は見ておられる。そして神様は私たちの祈りにすらならない心の底の底の叫びをも、うめきをも聞いておられるんですよ。このルベンとシメオンの存在は、そのことを私たちに教えていると、そう思います。残念ながら、この二人の子供を通しても、やはりヤコブの心は動かなかったようです。でも神様はさらに憐れんでくださって、3番目の子供を与えてくれる。次を見てみましょう。34節、彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう、私が彼に3人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子の名はレビと呼ばれた。レビというのは結ぶっていう意味。今度こそ夫は私に結びつくでしょうって、この期間というのは、ラケルと結婚できると思ったらそれはレアだった。でもラケルとも結婚させてもらった。でその代わりにということで7年間使えている、その間の出来事だと思われます、ね、で3人目の子供が与えられるわけですよ。でその時に今度こそっていうね、でも何度もここを読みながら、もうここに来てこうキュッとですね、心がこの痛むのを何回か感じましたよ。もう今度こそ、しかもこの言葉の中にはね、主っていう言葉も出てこない、子供も出てこない。ただひたすら今度こそ夫は私に結びつくでしょうって。その思いから結ぶ、レビってつけた。皆さん、何かこのレアの思いが、せっかく主の方に向いていた、信仰の方に向いていたのに、でも主っていうのがどっか行っちゃって、このレアの信仰が何か後ろ向きになっちゃったのかなって思われでしょうか。もちろんそういう面もあるかもしれない。でも今度こそっていうその切ないまでのその思いをですね、そのまま彼女は名前に託した。でこうなりますとですね、やっぱり先ほどお話したように、神様がなんでもうちょっとこう直接的にそのヤコブの心に切り込むっていうことをしてくださらないのかなって思います。そして私たちも、ね、あの人、この人に、その内容はいろいろでしょう。でもその気持ちを、心を、あのこだわりを、あの人のこの部分を、ああ、主よどうか変えてください。変えてくださらないんですかって祈って祈って、そこにこう働きかけてって、でもそんな風にはならないっていう体験をですね、私たちはしてきたのではないでしょうか。よく専門家は言いますよね。人の心は変えることができない。だから変えることができる自分の心を変えていきましょうって、頭の中ではそれはよくわかる。だけども、そこに今度こそ、でもまたダメだっていう、この心の痛みっていうものを感じるのもまた事実ではないでしょうか。でも神様は、この、レアの心の痛み、孤独、傷を無駄にはなさらなかったんですよ。で、このヤコブね、アブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブ。そのヤコブはやがてイスラエルというふうに名前が変わります。で、ヤコブの子供というのは、そのレアとその使い目、それからラケルと その使い目とその4人のこの妻を通して12人子供たちが設けられるんですよね。やがてヤコブが一番愛しているというかそのそうですね、一番愛しているラケルを通してヨセフっていう子供も年寄り子として与えられますよね。その下にベニヤミンで、その、一番愛されているこのラケルから与えられた一番愛されているヨセフがやがてそのアブラハムの子孫として与えられるメシア、救い主のその誕生の直系にふさわしいというふうに普通だったら考えると思う。ね。だけども、実はそうではないっていうことがこの後出てきます。で、その前にこのレビという人、ね。で、このレビという人もイスラエルの、つまりヤコブの12人の子供の3番目ということで、一人の子供じゃないですか。で、このレビは、皆さんレビというと、旧約聖書の創世記の次に出エジプト記があって、その次にレビ記ってなりますよね。で、レビ部族というのは、祭司の部族。モーセとかその兄のアロンっていうのはレビ部族ですよ。ね、で、つまり、この、今度こそ夫は私に結びつくでしょうという意味を込めて、レビと名前を付けた。でも結びつかない夫の思いは私に。ね、で、そのレアの痛みをけれども神様は無駄になさらないで、それこそ祭司、大祭司の家系、レビ部族として、神様と私たち人間の間を結びつける大切な働き手として、このレビ部族が召されるようになっていくんですよ。神様はそのようにして、レアの痛み、孤独、悲しみをよく見、そして聞き、それを無駄になさらないで、このような形で実を結んでいかれたということが言える。さらに、その次ですよ。ね、次の、35節ですね、見ていきましょう。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ彼女はその子をユダと名付けた。で、ここに来て彼女の思いがまっすぐに主に向かっていく。主を心から褒めたたえるっていう、そのことに至るまでに、彼女のその痛み、苦しみっていう経験が苦々しいその日々っていうのがあった。で、メーベル・フランシスっていうですね、カトリックのシスターがおられるんですね。で、この方は、聖霊に満たされてからっていう本を書きました。で、その副題はですね、十字架につけられた生涯の秘訣。ね、で彼女は、神様から取り扱われて、自我、自己中心、人よりも自分が一番可愛いという、その自我を、その自己中心を砕かれて、清いものとして、まっすぐに主に仕える、そういう器になるために、こういうところを通らされたって言うんですよ。ある時に、他のシスターからこう、妬まれて、そして陥れられる。で、全くありもしない噂をですね、そのメーベル・フランシスが、それこそシスターとして、勤勉に清く歩んでいたつもりだったのに、非常にこうハレンチなこの罪を犯したというような噂を、偽りの噂をバーッと広めて、で、それはこの本部からですね、非常に重要な、重責を担っている方が来られるっていう直前のタイミングだった。で、いや、それは嘘ですよと、弁解したいことはいくらでもあるわけですね。ところが、そのメーベル・フランシスが祈っているときに、その祈りの中で、神様から、あなたはこの件に関して誰に対しても一言も何の弁解もしてはならないよっていう導きを受けたっていうんですよ。ね。でも、主よ、どうか、一言でもいいですから、一言でも弁解させてくださいって祈るんですけど、でもその祈りの中でどうしても、いや、ダメだ。このことに関しては、あなたは一言も弁解をしてはいけないよっていう導きを感じたって言うんですよ。で、その中で、彼女は本当に苦しかったんだけれども、寝られて、そして、その自分自身の自己中心というものを十字架につけるっていうことが、こういうことなのかっていうことを、この体得させられたって書いてるんですよね。もう、 20年以上前にその本を読んで、私自身も非常にこう取り扱われたのを思い出しますけれども、申し上げたいことは、先ほどこのレビと名付けたそのレアの痛み悲しみを無駄になさらないって神様はそのことを申しましたけれども、なんとしばしば私たちをこのイエス様に近づけるために、私たちを清くするために、愛に満たすために、神様は悲しみや苦しみ、理不尽な不条理な状況というものに陥れなさることをお許しになるでしょうか。レアもそうだった。被害者であるレアも、その中で4人目の男の子が生まれた時に、もう一度先ほどの御言葉を移していただきましょう。ユダ、ね、今度は私は主を褒めたたえます。それゆえ彼女はその子をユダ、ね、ユダは褒めたたえるという意味の語根ヤダの発生語であります。でここで、ね、そう、彼女が心から主を褒めたたえるというそのところに至って、彼女が子供を産むということがヤンダって言うんですよ。でティモシー・ケラーっていう方がですね、その著書の中で書いてらっしゃいます。このレアがですね、ユダを産んだ、その子をユダと名付けた、その時に神様から彼女はどんな思いを受け止めたのか、それはおそらくこうだって言うんですよ。神様は、あなたはあなたを一番愛してくれるはずの夫から嫌われてつらい、またあなたを愛してあなたの幸せのために最善をしてくれるはずの父親に欺かれて悲しく苦々しい思いを持っている、それは私もよくわかる。でもどうか知ってほしい、あなたの本当の夫はこの私だ。あなたの本当の、あなたを愛してやまない父親はこの私だということを、ね、でそれをレアは受け止めたはずだって言うんですよ、ね、皆さん、私たちはこの伴侶であったり家族であったり恩師であったり親友であったり、愛し愛される関係の中で慰められ、また勇気を与えられ、力を与えられ、その中でこそ人として立て上げられていく。それは間違いないと思います。けれども、どんな人も、どんなに理想的な人がいたとしても、その人から神様がお与えくださるような完全な愛を受け止めることは絶対にできない。そういう意味で、私たちを本当の意味で受け止め、そして愛してくださる唯一のお方は、それは主なる神様だけですよね。そのお方の愛をその通りに受け止めて、主よ、そうです。だから私もあなたを心から唯一の神として愛しますっていう、その神様との愛し愛される関係の中で生き始めて、初めて私たちは本当の意味で人を愛し、また人からの愛を受け止め感謝することができる人生に開かれていくんではないかと。聖書はそう言ってますよね。そして多くの方々がそれを体験してこられたのではないかと思います。一つの御言葉に注目したいと思います。次お願いします。マタイの福音書、つまり新約聖書の一番最初ね。旧約聖書の一番最初は、初めに神が天と地とを創造された。新約聖書の一番最初には、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、ね、まあ、子というのはこれ子孫という意味ですけどね。アブラハムの子孫、先ほどから申し上げてますように、アブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブ、ヤコブの子が出てくるわけですけども、2節を見ますと、アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ここまでいいですよね。でヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがと、つまり12人いるんだから、その12人の中のどの一人をこのイエス様のメシアの祖先とされてもいいわけですよね。そして先ほどちらっと申し上げたように、一番ふさわしいと普通考えられるのはヨセフではないかと思いきや、そうじゃないわけですよ。ここにありますように、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがで、そのユダのずっとこの血筋の中にやがてイエス様が誕生なさる。 つまり神様は他の誰でもない嫌われているレアの子供ユダを通してこそそのメシアを誕生させたいと決められたんですよ。なぜでしょうか。それはやがて来られるイエス様、もう私たちからするならばもう過去にすでに来られた、そして今も生きておられる主イエス様ですけれども、そのイエス様がこの地上に2000年前に誕生なさった時に誰からも歓迎されなかった。だって馬小屋の貝場桶ですよ。臭くて汚いで、そこでに埋め落とされたということがそのことを象徴されています。王の王、全宇宙の主でいらっしゃるにもかかわらず、そんな生まれ方をして、そして愛して与えて与えて愛して、その生涯の果てに、ね、多くの人々からイエス様から去っていて、とうとう十二弟子もイエス様を見捨てて裏切って逃げ去っていって、そして神様からも、我が神どうして私をお見捨てになったのですかと。でその絶望的な孤独の中で、いわば文字通り呪い殺されて死んでいった、そういうお方。私も人からですね、嫌われたっていう体験があります。もう本当につらかった。もう思い出してもですね、胃がキュッとなるような、そういう体験があった。でもそんな私にはもう分かりえない、もう椿を吐きかけられて、そして愛しているその相手からですね、お前が神だったら降りてきてみろ、そしたら信じてやるよ、もう背中をボロボロになるまで鞭打たれて、茨の冠を、そしてこの釘付けにされてですね、呪い殺されていったという、そのイエス様。そのイエス様はまさに嫌われたレアの体内から生まれたユダを、ユダの血筋の中でですね、生まれてくるように神様は決められたんですよ。日本伝道会議に出席しました。で、その一番最初の、主題講演がですね、山本陽一郎先生っていう方によって取り継がれたんですけど、こんな御言葉が開かれたんですね。次お願いします。イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。イエス様は一人でも完結することができる、一人でどんなことでもできる。でもあえてチームイエス様、チームジーザスとして、その弟子たちにご自身のその権威を授けて、力を授けて、そして使わされていった。で、それと全く本質的に同じことがずーっとこの歴史の中でキリスト教会で行われてきたんですって、そんなメッセージをされましたよ、ね、イエス様は孤独の中で傷んで傷んで見捨てられて、それでも愛して愛し続けて、そして蘇られて、蘇らされて、そしてその権威を改めて弟子たちにお授けになり、それをずっと代々の教会は、クリスチャンたちは引き継いで今がある、ね、イエス様は今もお一人でできるんだけれども、でもそのイエス様の思いを受け止めて、イエス様の力を受け止めて、イエス様の権威を受け止めて、そしてイエス様がなさることをこの地上のそれぞれ使わされたところでするようにって、私たち一人一人にイエス様の愛を、イエス様の情熱を、イエス様の霊を注ぎ込んで与えて使わしているんだということですよ。私たちの教会にイエス様が与えてくださったビジョン、表具がありますよね。週報にも毎週出てますけども、イエス様の慰めに満ちた教会、イエス様の慰めをここで得ることができる、いや私たち一人一人が使わされた その持ち場立場で、私たちを通してイエス様はご自身の慰めを体験させたいと願ってらっしゃる。で、今この世界にはそれこそ、まあ、今回またおいおいお話していきたいと思いますが、この虐待の事例や、またその貧困、そしてこのそれこそ愛に飢えかえている中で苦しんでいる多くの人々がこの日本にも実はいるんだということですね、生々しいレポートをこのいろいろなその 専門分野のですね、働き人たちからも聞きましたけれども、そういう中でじゃあ、この御影福音教会、この私たちに託されている神様からの使命って何なんだろうかっていうことですよね。で先週も、あ、ごめんなさい、また数週間前にですね、ここで、信徒会が持たれましたよね。その、それぞれのこのグループからですね、いろんな提案が、出されました。でも、その、こういう御影っていうのは、学びに関して、勉強に関して、非常にこう、教育に関して関心の高い地域だから、それこそその、ここを開いて、勉強を、この、学習指導って形でですね、教えるっていうこともできるんじゃないかっていうような、意見もね、なんかこのあたりのグループから出たと思いますけれども、何ができるか、子ども食堂で使えている、地域に使えている方々からのレポートも聞きました。でも子ども食堂じゃなくても、きっとそれぞれの群れに神様が備えておられる賜物があって、神様が期待しておられるそういう働きがあると思います。ね。で、そういう中で、囲碁であっても、リコーダーや、このウクレレであっても、そういう働きを通しても、じわりじわりと神様の愛が、伝えられている中にあるわけじゃないですか。そして、この小グループもそうです。この私たちのこの礼拝や歓迎礼拝もそうです。でも私たちのこの素晴らしい街道をもっともっと広く用いてですね、神様、このご愛を広げたいって思ってらっしゃるなということを改めて思わされて、なお祈っています。皆さんもそうだと思うんですね。ようやくコロナが明けようとしているこの時期にあって、神様は、その私たちならではの御業をですね、進めようとしておられるということを思います。終わりだと思いますが、冒頭に、君は愛されるために生まれたっていう、賛美の歌のことを申しました。で、あの歌詞をずっとこう、ね、辿っていきますと、永遠の神の愛っていうのが出てきますよね。愛されるために生まれたっていうのは、やっぱり神様からの完全な愛を体験して、ああ、神様って素晴らしいんですね。神様を喜ぶ。それが神様の栄光を表すってことじゃないですか。で、そのために作られた。そのために生まれてきた。でも、その愛が、神様からいただいている愛が実を結ぶのはどこかっていうと、君の存在、あなたの存在を私は喜んでいますっていう、愛し愛されるっていう、その関係の中で、真実な関係の中で、イエス様を中心とした真実の交わりの中でこそ実を結ぶんだって。もう一遍そのところに、目を、開かれたって私思いました。どうぞ、今週もですね、それぞれ使わされる持ち場たちは違う。そしてもしかしたらその使わされる場で、あなたのことを、私のことを嫌いだ。あるいは、ああ、あの人から私は愛されてないな。痛いな、心が。っていうのはそういう状況があるでしょうか。それが、この逃れることができないような、この、ある意味でこう狭いと言いましょうか、密な人間関係であればあるほど、それは辛い体験。でも、レアを憐れんでおられる主が、あなたと私と一緒に行ってくださる。そのことを覚えつつ、上を仰いで、神様からの愛をいっぱいいただきながら、使わされていきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。私たちを、一人を十字架につけてあがなってくださる、文字通り命がけの愛を持って今も愛していてくださる、その愛のゆえにあなたを褒めたたえます。レアが今度は私を主を褒めたたえますと、そしてその子の名をユダとつけたと。神様、あえてレアからユダを、そしてユダの子孫としてイエス様をこの地上に誕生させてくださったあなたは、私たちの孤独、痛みを見、知り、そしてそれを無駄になさらない、そしていつも深く寄り添って、私があなたの最愛の存在だと、私の愛を受けようと言っていてくださることを覚えて感謝します。どうぞその愛の中に憩いつつ、今週1週間も使わされていただきますよう助けてください。どうぞあなたに寄り添っていただいているその体験の中で、主よ、寄り添うことのできる私たちであることができますよう助けてください。イエス・キリストの名前を通し、この1週間を見てにお委ねしてお祈りいたします。アメン。